リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もう皆さんおなじみですね、柴田学さん。はい、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、柴田さん、早速ですが、はい、今日のお話は、
今日のねお話の言い伝えはね、はい、岡田上という場所でね、はい、舞鶴市のね西部、ちょうどね、はい、色川の中流に位置してる場所なんですよ。はい、はい、で京都循環道のね、はい、舞鶴と大江インターのあるところでね、
あ、うん、はいはい、
古来よりね、うん、あの交通の要所だったんですよ。
あ、そうなんですね。
ほら田辺からね、はい、元伊勢というところへね参拝するコースであったり、はい、西国巡礼のな、はい、コースにもなっている場所でもありました。
うん、あ、なるほど。
でこの参道はね、まあ、市として笠地域の人がね、はい、利用していた道というふうに言われています。うん、昔はね、なんとね、対岸との間に渡し船があってね。
船ですか。
はい、まあ、現在はね由良川橋がかかっていますけどもね、はい、はい、で明治時代にはね、多くのね特農家、農業にね、はい、研究熱心な人たちがね、ずいぶん出られましてね、はい、で高地の整理とか、はい、村の木の植樹を行ったりね、はい、それからご存知の桑をね栽培して、
あ、桑畑の桑ですね。
で蚕、はい、を買って、はい、そこから繭をね作る、繭から生糸を作るね、うん、
はい、
はい、こんなね、はい、養蚕王国でもあったんですよ。
そうだったんですね。はい、
まあ、戦後はねほら化学繊維に追われてね、はい、桑畑も姿を消し、はい、その後はお茶の栽培に移っていった。
そうだったんですね。うん、
でね、水害地帯としてね、はい、水害に強いお茶の栽培とか、うん、それから水田のね、はい、早期栽培など、いろんなね工夫して、はい、この水田とのね戦いをされている場所でもあったんですよね。
そうなんですね。
はい、今日はね、はい、このような岡田の神というところにね、はい、伝わる妖怪話、
ちょっと怖いです ね
狐がね、はい、人を化かす話ってよく聞かれると思うんですけどもね、はい、で狸の話は狐に比べるとね、ユーモラスなものが結構多いと思いません？
そうです ね、
ねほら、うん、ご存知のね、文福茶釜とか、はい、カチカチ山などね、はい、人を化かしたりね、うん、いたずらしたりしますけども、はい、必ず最後に手痛いしっぺ返しをね、
あ、そうですね、
出ますよね。はい、今日はねこのたぬきさんが どんなしっぺ返しをしたのかな、はい、というお話なんですよ。
わかりました。楽しみですね。はい、それでは劇団舞鶴ウォーカーの皆さんの今日のお話、たぬき退治、お聞きいただきたいと思います。舞鶴から西へ行くと由良川にあたります。その昔そこを福知山方面に向かうと、その付近ではたった一つの由良川橋があり、その橋を渡っていった三皿を左へ曲がり、上流の大江の方へ行くと、やがて岡田と呼ばれる 小さな村があります。その村から分かれて山へ向かう道があります。めったに人が行き交うことはないですが、宮津へと通じる抜け道です。その山を越える道を進んでいくと、大乳洞に出くわすと噂がありました。
うちのじい様がの大乳洞に出くわしたって言うとった。お前さんところまかい、うちもばあ様が見て腰を抜かしとったわい。
何をたわけたことを言うておる。そのようなものわしが見破ってやるわい。
村のお寺の和尚さんは村人の噂を聞いて、どうせタヌキのいたずらであろう、懲らしめてやろうと思いました。早速和尚さんは一人で山へ行く道を歩いていきました。もう夕暮れで化け物が出るにはうってつけの頃合いです。行く先に大きな木が立っていました。和尚さんがずんずん行くと、大きな木が動き出して道を塞ぎます。なんとそれは大乳洞でした。
こらこら、そこのお前どこへ行く。通りかかったら荷物を置いていかんかい。小判でも着物でもないなら、お前さんの大切にしとる食い物でもよいぞ。
何者。食い物なら懐の中に握り飯があるが、そう簡単には渡せぬ。
なんだと。お前、俺様が怖くないのか。
食い物が欲しいのなら、わしと知恵比べをしようではないか。
和尚さんはわざとタヌキを怒らせるように言います。
お前さんは大きな大乳洞には化けられても、小さい門には化けられんのだろう。
何を言うてる。大きいもんでも小さいもんでもなんぼでも化けたるわい。なんなら何でも言うてみ。
そんなら、わしの手のひらに乗るような小豆に化けてみ。要せんのじゃろう。
抜かしたな。そんなことはお茶の子さいさい、飯を食うより簡単なことじゃ。
タヌキはそう言うと、少し頭をなぜなぜしていましたが、
あーほれほれ、あずきになれ
と言った途端、あずきが一粒地面にコロコロと転がりました。
お上手お上手。
和尚さんは褒めるように言いましたが、さらに挑発して言います。
だが普通のあずきでは芸がないの。例えば行ったあずきなんてのにはなれんじゃの。
なんじゃと。行ったあずきになったら、いやちょっと待てよ、お前さんに食べられてしまうじゃないかい。
お前はなかなか頭が賢いの。だがあずきは炊いて食べるもの。行ったあずきなんて誰も食べんわい。
タヌキはそれを聞くと、徐々に色を変えて行ったあずきになりました。
お上手お上手。だがよく見えんな。よく見るためにちょいとつまむぞ。
和尚さんはそう言うと、行ったあずきをつまみ上げると、しげしげと見たかと思うと、パッと口の中に入れ、奥歯でパチンと噛むと、ペッと吐き出しました。
おう、やっぱりまずいわい。
あずきはどっぷりと日も暮れた暗い道にコロコロと転げていって、闇の中に見えなくなってしまいました。翌朝、その道を通りかかった村人が驚きました。
なんと、大きなタヌキが死んどるわい。
そのタヌキは大きな太鼓腹が和尚さんの歯の形に弾け取ったそうです。歯の形の話、はい、歯の形についてたんですね。
そうなんですね、
はい。
でね、あのタヌキというね、言葉の語源は、はい、あの死んだふり、 ほら、たぬき寝入りってね、よく言いますよね。ああいった寝てふりをね、することから、はい、玉抜き、魂の抜けた状態というところからね、来てるというふうに言われてるんですよ。ひょっとしたらね、今日のお話の最後にね、たぬきが亡くなったというね、お話だったんですけども、また騙しているかもしれませんよ。
本当です ね死んだふりということでしょうか。
そうなんですね、ほら、ずる賢い者同士がね、騙し合うことを、キツネとタヌキの化かし合いなんて言いますけども ね、
そうですね、
キツネ7化け、タヌキ8化け、というね、言葉があるんですって、要するに化かす能力はね、タヌキの方が一枚上だというのを言われてるんですよ。でね、キツネとほらタヌキがね、化かし合うお話は、先ほど申しましたように、たくさん載るんですけども、結構引き分けというのもあるんですけどもね、でも概ねタヌキの勝ちというね。
そうなんですね、ちょっと一枚上手なわけなんですね、タヌキの方が。
でもね、ほら文福茶釜とか、なんか見事にね茶釜に化けたんですけどもね、結局茶釜から戻れなくなってね、人を化かすつもりで見破られたとかね、ほら丸々しててね、とっくりをぶら下げて、こういうイメージのタヌキがね、キツネに比べてね、なんとなく親しみが持てません？
そうですね、なんか可愛らしいイメージが ねありますね。
ほら、ちなみにね、タヌキが魔術を使うときに、木の葉っぱを頭の上に乗せる、よく見かけますよね、でこういうね、いたずらをしないようにということで、すげ傘をかぶったほらタヌキね、置物が作れるようになったと。
そういうことなんですか。
そうなんですって。でね、すげ傘をかぶされたことで、タヌキもね、この葉を頭に乗せなくなって、いたずらもしなくなった
ということなんですね。もう柴田さん、もう本当にね、タヌキのこのお話、またね、もしかしたらもっともっと他にもあるかもしれませんね。
いっぱいありますよ、
ね、きっとそうですね。もう今日もあっという間にお別れの時間となりましたね。もうまたね、次回のお楽しみ、何のお話がまた出てくるでしょうか。
ぜひお楽しみにね、
柴田さん、今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、マイズルで創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモル石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。